さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DL スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。6月になりましたね。8月9月の来日セミナースケジュール発表は7月1日のブログなので、裏ではそちらの最終準備にバタバタしております。6月はインストラクター申し込み、7月スケジュール発表や申し込み、8月は DLS のお誕生日と来日セミナー、そしてプリエボンの先行予約も始まるし、9月には来日セミナーという感じで、下半期もバリバリ盛りだくさんの DLS でございます。そうそう、先週のポッドキャストでちらっとお話しした DLS のインストラクターコースはね、申し込み初日からっていうか朝の6時の時点で定員をはるかにオーバーし、急遽グループ2のスケジュールを計算して PDF を作って、メールのテンプレ作って、でもって Facebook ライブをやってなんていう朝を送ってましたよ。これができたのも今年からバレエ学校でのクラスを受け持たなくなり、ちょっとこちらのスケジュールがフレキシブルになったから。やっぱりノーとイエスのバランスって大事だねなんて朝から感じておりました。でこのままだとおしゃべりポッドキャストになってしまうので、早速記事に行きましょう。今月はバレエレッスンを最大限に使ってますかがテーマということでお送りしていきたいと思います。では本文です。週に何回レッスンに通っているかという質問は様々なところで使われます。例えばバレエ学校のオーディションやワークショップで聞かれることもあるし、怪我をすると治療からも聞かれるはず。トレーナーにつくときも聞かれてるはずです。ただ誰も聞かないこと、それはレッスンの質。もちろん質が低くても週に5回レッスンに通うことのできる強さというのはあります。だけどね、どうせ時間を使うんだったらレッスンを最大限に利用して上手になりたいもの、今日はレッスンを最大限に使ってバレエ上達を考えてみましょう。ウォームアップの大切さは何度も何度も書いていますから分かってると思うけれど、レッスン上達のためにも大事だってことはあんまり知られていないかも。例えばウォームアップで正しい筋肉を感じることができると、レッスン中に正しい体の使い方を意識することができます。つまり同じレッスンでも正しいところを強化していくことができるわけ。ウォームアップでしっかりと体が動くように準備しておくと、バーレッスンから体の可動域をしっかりと使い込むことができます。可動域、つまり動く幅が大きくなればなるほど筋肉も使う振動量も上がる。スタミナ向上、体力向上、そしてダイエットにもお得です。ウォームアップをしっかりと行うメリットは怪我を防ぐことでもありますよね。ということは怪我で 100% 踊れないという時間を短縮してくれます。これ逆に言うと 100% レッスンに参加できる可能性を最大限に上げてくれる。嬉しいですよね。もう一つ当たり前だけど忘れがちなこと、それはウォームアップだって運動です。ってことは1日の運動量も上がるってこと。たとえ週に3回しかレッスンに参加できなくても、レッスン前20分しっかりとウォームアップをしたとしましょう。それって60分、つまり1時間のエクササイズにつながるんですよ。バーレッスン、ついこの間までロイヤルバレエ団のプリンシパル茜さんがうちのバレエ学校でレッスンしていました。ため息が出るほど美しいバーレッスンに目が行きがちだけど、指導した先生はバーの短縮から彼女は汗をかいていたと言ってました。バーレッスンで体が温まらないなんて真面目にレッスンしてない証拠なんでしょうね。生徒だったら特に。もちろん頑張りになればレッスンのゴールが変わりますが、上手になりたいと思ったら練習しないといけないのよね。バーの短縮で汗が出るくらい集中してますか？細部まで神経を払ってますか？注意されたことをできる限り直すように努力してますか？自分の苦手な部分を繰り返してますか？間違えないようにしっかりと頭を使ってますか？長年バレエ学校でレッスンを見ていると、上手な子と下手な子ではレッスンの受け方に違いがあることもわかります。例えば先生が振り付けを渡しているときにしっかりとマーキングしていることをバーに寄りかかっている子。ちなみに校長先生の友達でバレエ団振付演出をしている元プリンシパルの方は、新しいバレエ団で作品を作るとき、レッスンでバーに寄りかかっている子は絶対に外すと言ってました。そういう人と仕事したくないんだってさ。 DLS でバレエレッスンをするとき、どのクラスでもどのレベルでも言うことがあります。順番は間違えないでくださいね。これを前に記事にしましたが、順番を間違えている子が自分の怪我について考えられるか、先生に言われた注意を考えているか、体を 100% 使って踊ってるか、振り付けを与えられている時間に集中できなければ踊ってる時にだって集中できないでしょうね。集中力も力、練習する部分です。センターレッスン、センターレッスンとはセンタータージュ、タンジュなどからワルツ、ピルエットまでを指します。その後ジャンプが始まったら、これはアレグロと呼ばれるので違うカテゴリーで見ていきましょう。センターレッスンではアレグロと違って大きめのグループで行われることが多いです。そして時間の関係上あまりリピートされません。バーだと短時でも1番と5番があったりするけど、センターでは右と左の短時をやったら終わりなんてことがよくあります。ってことは、 体力作りのためにも全てのグループで踊ることができるはずです。場所がなかったらセンターの振り付けをバーに捕まって練習することができます。その場所もなかったらポーデブラだけの練習や軸足だけの練習、足を上げるスペースがないとかね、全てをクルピエポジションやプチデベロップで行うことだってできるはず。ただぼーっとお友達を見ていたらかなり時間の無駄ですね。ということで長くなってしまったので、パート2ではアレグロ、ポアント、クールダウンを最大限に使う方法をお話ししていきます。パート1でお話ししたことすべてをやると最初は大変かもしれません。だけど一つずつ取り入れることができるはず。バレーノートに書き出して毎回のレッスンで気をつけることを考えておきましょう。いかがでしたか？たくさんあるし、ふんふんって聞いてるだけだとまた忘れちゃいます。最後にもお話ししたけれど、習慣化するまではバレーノートに書き出してチェックリストにするのもいいし、今週はここというように決めてやっていくのもいいかもしれません。せっかくのレッスンだから上達するために使っちゃいましょう。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週金曜日にお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。